今日の主日礼拝はですね、毎年この頃このようなパターンになっておりますけれども、夏のこの時期にユースの方たちが私たちのこの礼拝を導いてくれるユース礼拝でございます。私もそうですが、きっと皆さんも一年に一度のこの素晴らしい礼拝を楽しみにしておられるんじゃないかなというふうに思います。ユースの方たちは今日ここで礼拝奉仕をしてくださるんですが、実は来週はですね、彼らはいないんです。ここにいないんです。来週はですね、湯河原教会に今日のこの礼拝と同じように、礼拝奉仕をするために出かけます。彼らがキリストの証人となって湯河原の町の人たちに福音を伝えるお手伝いをしてくれる、これも本当に喜ばしい。私どもの一概教会が誇るべき大きな宣教でございます。この通常オルガンを使いながら礼拝をする私たちですが、このようにドラムやギターや、あるいはこの若い方たちのボーカルで礼拝をするとですね、多分私だけじゃないと思うんですが、なんかこう新しさっていうんでしょうか、インスピレーションをこういただくような気がいたします。いつもとは違うこの流れで礼拝が進められるというのはとてもいいものでございます。私はこうして日曜日ごとに聖壇に立って説教をずっと続けているわけでありますが、数えてみるともう26年間これをやっているんですね。26年、随分と長いことやってきたなっていうふうに思うんですけど、でも皆さん、キリスト教の歴史を考えてみてください。2000年以上の歴史がずっとずっと続いていて、その中で毎週日曜日必ず世界中で御言葉が、神様の言葉がずっと語り続けられている。この長いキリスト教の伝統歴史のことを思うと、私の26年なんてたったそれだけかというふうな感じがいたしますが、いずれにしても私の26年もキリスト教の2000年も、元はといえば一冊の聖書なんです。一冊の聖書から説教者たちは主の御言葉をずっと語り続けているわけであります。それもですね、マタイ、マルコ、ルカ、時にはヨハネ、この福音書と呼ばれるイエス様の言葉から説教者たちは、牧師たちはずっと御言葉を語り続けているのであります。いつもいつも繰り返し繰り返しこのように説教をしているということであります。聖書という古い古いテキストから神の言葉を新しく語るということを説教者たちはしなければならない。それが私に、説教者たちに課せられた課題なんですね。チャレンジです。私もいろいろ調べたり、そして考えたりしながら、いつも新しい説教、古い聖書の言葉から新しい今の御言葉を語るというつもりで毎週こういうふうにして説教をしているんですけれども、この年齢を重ねるごとにですね、人間というのは だんだんとこの型がこう決まってくるっていうんですか、一つのパターンにこう収まっていくという傾向があるんじゃないかなというふうに思います。型が決まるというのは、例えば説教のこの語り方とかですね、仕方についても型がパターンが決まるというのは、それはそれでとても素晴らしいことだと思うんですけれども、別の見方をすると型がにはまるというのは融通が効かなくなるということでもあります。自分では新しい説教を、御言葉を皆さんに語っているつもりなんだけども、なかなかこのもうすでに型にはまってきてしまっているので、自由な発想っていうんでしょうか、そういうものがこう出てこない。この語ることだけではなく行動でも何でもそうだと思うんですけど、年齢が進んでいくと柔軟な発想、この自由な思いというものがなかなかこのしにくくなる。年齢とともに落ち着いていく、まあ、そういうふうに言うと聞こえはいいんですけど、年齢とともに大胆さや意外性というものがなくなっていくというのも、この私どもの限界かななんていうふうに思いますが、今日のようなこの新しい歌を歌うというこのスタイルによって刺激を、インスピレーションをやはりいただくので、心が聖霊によって砕かれる、こういうような思いをするわけであります。柔軟さとか自由さがなくなって、だんだんだんだん人は一つどころに落ち着いていく、まあ、それはそれでとても私たちとってありがたいことなんですが、だからこそ新しいものに触れる、窓を開けて新鮮な空気を取り入れる、普段慣れているものではないスタイルで新しい世界に触れてみる、そうしたことがこの、まあ、若さの秘訣ではないかなというふうに思います。今日の礼拝もそんな感覚を私たちに呼び戻してくれています。さて、今日のイエス様の言葉でありますが、祈りについてイエス様がお話をしてくださっています。教会学校の皆さんもイエス様のこの主の祈り、きっともう覚えてしまって、つらつらと皆さん言える人たちも多いかなというふうに思います。今日改めて祈りって何だろう、イエス様の言葉からこれを考えてみたいと思うんです。で、そこで祈りとは何かっていうふうな問いをすると、皆さんまず最初何しますか。私はやっぱり辞典を引きます。辞書を調べます。それでコンピューターの Google で検索する前に、私はアガペールームにあった分厚い広辞苑を引っ張り出しました。重かったですね。久しぶりに広辞苑触りましたけど、このぐらい分厚さですよ。ちなみに2階のアガペールームにある広辞苑は第4版です。今は第6版が出てますけど、第4版、1991年に作られた、まあ、日本を代表する国語辞典ですよね、広辞苑。さて、この広辞苑で祈りがどういうふうに書いてあったと皆さん思いますか。祈りを調べるとですね、こう書いてあった。祈りとは、祈ること。皆さん、これ広辞苑の定義です。第4版の定義です。祈りとは祈ること、祈祷、祈願。はっていう感じですね。もう一つついてましたね。能のお能です。お能の林ごとの一つ、まあ、こんな言葉も書いてあったんですけど、それからもう一つ調べました。これはウィキペディアがそのまま採用している定義のようですが、元はこの三省堂の霊界新国語辞典、 これをより新しい時点ですが、祈るとは神や仏の名を呼び幸いを乞い願う。神や仏の名を呼んで幸いを願うこと、まだあります。心から望む、希望をする、念ずる、もう一つあります。これちょっと面白いんですが、相手や物事に災いが起こるように祈願する、呪う。呪いがこの明解国語辞典では、三省堂の辞典では、呪いが祈りと定義されておりました。言葉の定義というのは、このぶれない正しさというものを私たちに提供してくれるので、定義というものを見るとこう、ほっとするというか、安心するんです。落ち着けるんですよね。定義があるからそれに基づいて前へ進むというふうに考えていくわけですが、先ほどの広辞苑の定義なんかを思うとちょっと心配になります。特に祈りを大切にする信仰を持っている人々には、私たちには先ほどのような定義はどうでしょうか。ちょっと受け入れられないなって思ってしまうんです。ではキリスト教辞典は祈りをどのように定義しているのかなということで、次に調べてみました。私の手元にある、コンパクトな辞典なんですけど、聖書辞典という2004年に作られた辞典で、祈りを調べてみました。かなり長い文章があそこには書いてありました。冒頭だけ紹介しますとですね、こういうふうに書いてありました。神と人間を人格的に結びつける対話括弧コミュニケーション括弧閉じの手段、こう書いてありました。神と人間を人格的に結びつける対話の手段。先ほどの一般的な辞典の定義とはだいぶ違った定義になっています。どこが一番違ってますか？皆さんお気づきになってましたでしょうか？三省堂の辞典だと、神や仏の名を呼んで乞い願う、願い求める。祈りとは何かを願うことなり、これが三省堂の定義でしたね。ところが聖書辞典の定義では、祈りとは神との対話、神様とのコミュニケーションが祈りですというふうに、教えているんであります。さらにこのように付け加えてありました。聖書において祈りは一方的なものではなく対話であることが重要である。あえてこのように書き加えてあったんです。一般的にはですね、祈りというのは願い求めることなんです。でも一般だとそこで止まってしまうから、キリスト教の聖書辞典だとさらにここを強調して、そうじゃない、祈りとは神様との対話なんだということが書き添えてありました。まさにこの点がキリスト教の祈りの特徴であり、決定的に違っている点、このように申し上げていいと思います。双方向なんです。双方向。なるほど、そうか、こういうふうにうなずいて、キリスト者としてですね、なるほど、祈りってそういうものなんだってちょっと分かったような気にはなりますけれども、私は今回思ったんですが、そもそも祈りを定義するっていうことは適切なことなんだろうか、そんな疑いをちょっと持ちました。 定義するっていうことはしない方がいいんではないか。神様と人間を結びつけるこの手段は、人間がですね、祈りとはこうだというふうに決めつけることなどできないのではないだろうか、まあ、そういう気がしたのであります。今日のこの説教の準備の中で、イエス様が教えられた今日の御言葉からもその思いを強くしたのであります。弟子たちがイエス様に、祈る時にはどう祈ったらいいか教えてくださいというふうに尋ねて、イエス様が教えたのがいわゆる主の祈りです。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、日ごとの糧を与えてください。今日もこの後この祈りをお祈りしますが、このように主の祈りの中で私たちから神様に向かってさまざまな願い事がなされていますね。崇められますように、来ますように、与えてください、この願いが届けられている形になっていますが、からそのように思えるんですが、よくよく見てみるとこれはどうでしょうか。祈る本人の願いでしょうか。皆が崇められること、これは神様ご自身のことを、神様ご自身の思いを人が覚えている、それを改めて確認している、そんな祈りの言葉として聞こえてくるのです。崇められますようにというのは、神様のお名前が聖なる名前とされますように、神様あなたは聖なるお方、そのことを祈っている人が神様に向かって言い聞かせているような一言なんですね。ですから単に恋願うというのとはちょっと違います。その次に、御国が来ますようにという祈りをイエスは教えておられますが、これはどういう祈りなんでしょうか。御国が来ますように、御国が来る、まるで御国さんという人がやってくるかのような祈りであります。これは神様のご支配がこの地上で実現しますようにという祈りですよね。神様のご支配がこの地上でもなりますように。で、これもやはり祈る人本人の願いというよりも、神様のご意志が、神様の御旨が実現しますようにという祈りであります。で、その後に御心の天になるごとく地にもなさせたまえという言葉が続いていきますけれども、この部分はこの御国が来ますようにとこう一続きで考えていいと思うんです。御国が来ますようにとは、すぐその後の神の御心がこの地上で実現しますようにという願い、これは神様の御心そのものを祈っている人が確認をしているのであります。このように主の祈りというのは、イエス様が教えておられるんですが、やっぱりこの国語辞典が定義するような祈りとはちょっと違う、祈りの定義、キリスト教辞典の定義にもちょっと収まらない感じがいたします。さらにですね、イエス様まだ祈りについて後半にかかって教えておられるんですが、話はぐっとこう何て言うんでしょうか、世俗的な感覚にこうなっていくんであります。イエス様は例によって例えを用いて祈りを教えられるわけであります。8節の言葉、しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはしなくとも、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。 夜寝静まった時にですね、隣の人がやってきて夜中の2時3時にゴンゴンゴンゴンと扉を叩いて、ちょっと喉が渇いたからお水ちょうだい、こんなことされたら、まあ、たまったもんじゃないですね。もう安眠が妨害されて不機嫌になるのが私たちなんですが、けれどもあまりしつこいもんだからもうしょうがないかと思って、まあ、起き上がって、はい、お水一杯なんていうふうに、まあ、それが私たち の、まあ、あの気持ちなんでありますが、必要に頼めばというふうにイエス様はおっしゃっています。この先ほどのこの眠たい目をこすりながら、うるさいな、もう仕方がないなという気持ちで、はい、お水一杯というふうにこうその人が求めるものに応えてあげる、必要に頼めばあなたたちだってそうするでしょう。まして神様はなおのこときちんと祈りに聞いてくださいますよというふうに、まあ、イエス様は教えているわけです。私たちだって必要に頼めば、いやいやでもそうするでしょう。まして神様はきちっと聞いてくださるというのがイエス様の論理です。必要にという言葉はもっと平たい言葉で、私どものレベルの言葉で言うならば、しつこくくどくどとという、こういうことですよ。イエス様は学者じゃないんです。祭司でもありません。ごく普通の庶民でした。ですからここの訳ですが、必要になんて難しい言葉使わずに、しつこいぐらいに頼めばぐらいに訳しても決しておかしくないと私は思いました。もっと言うなら、なりふり構わない祈り、まあ、こんなふうな言い方をしてもいいかもしれません。礼拝の中ではそういう祈りというのはなかなか普通はありませんが、なりふり構わず祈ることもイエス様が教えておられる祈りの中に入っているということを今日私たちは覚えておく必要があると思います。やっぱりこれもきちんと整った祈りという定義にはちょっと入ってこない、定義を超えた祈りだなということを思わされるのです。そしてイエス様は祈りに対する確信についても私たちに語っておられます。9節以降のイエス様の力強い言葉にこう私たち目を開かれる思いがいたします。9節の言葉を読んでみますと、もう皆さんお聞きになって覚えてらっしゃる方も多いと思います。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。祈ったら必ず神様はそれを聞き届けてくださるというイエス様のとても力強い福音メッセージでございます。で、この言葉をそのまま、まあ、文字通り受け止めますとですね、じゃあ私が欲しいものは神様何でも叶えてくださるんだなんていうふうに思うとですね、私たち何するかというと、神様をまるで召使いのように考えて、あれ持ってこい、これ持ってこいみたいな考え方へと流されていってしまうんですが、それでも遠慮なく、なりふり構わず、しつこく祈り求めるということを今日の御言葉は私たちに許してくださっているんであります。よく牧師たちは言っちゃいます。あなたの祈りちょっと間違ってますねとかね、祈っていいことと祈っていけないことってありますよみたいな言い方をするんですけど、今日のこのイエス様の言葉に皆さん励まされれば、そうした振り分けということを特にしなくていいのであります。そういう心強いメッセージを 今日の御言葉からいただくことができます。イエス様の言葉はそれだけにとどまりません。マルコの福音書の中にある言葉なんですが、もっとポジティブなことをイエス様は言っています。これはマルコの11章24節の言葉です。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。もう一度言います。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。まあ、なんとポジティブな教えであることでしょうか。祈りについて悲観主義であってはいけない、そんなふうに聞こえてまいります。このようにイエス様が教える祈りというのは、私どもの考える祈りの定理には全く収まりきりません。聖書の定義、聖書辞典の定義の中にも収まりません。ですから祈りというものはこういうもんだと特に決めつける必要はないんであります。もっともっと豊かで幅広いこの祈りの豊かさ、それが今日のイエス様の言葉によく現れているのであります。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が実に私どもの言葉で祈りをこのように大胆に教え示してくださったことを感謝いたします。どうかあなたの霊で私どもの心をさらに広く広げて、広く祈り、そしてあなたに大胆に求め、すでに得られたという確信を与えられることができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。